聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙8章31節から39節までを朗読いたします。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アーメン。それでは、勝利者となるキリスト者という題目で国村牧師より御言葉をいただきます。
今年の1月の最初の礼拝に神様が向きを変えて出発しなさいという御言葉を教会に与えてくださいました。その御言葉に従って私たちは今千葉県幕張に向きを変えて新しい出発が始まりました。神様がこの小さな群れに対してどのようなご計画を持っているのか分かりませんけれども、主の御心が天で行われるようにこの地でもなされることを信じて、これからも御言葉に共についていきたいと思います。イエス様がキリストとしての働きを十字架の上で完了したと、そのようにおっしゃいました。で、その言葉の意味は、私たちの問題である罪の問題、それから悪魔の奴隷、そしてハデスの門の支配、そこから完全に解放してくださったという意味です。そして、そのキリストの働きが成し遂げられたことの証拠が、3日目に復活されたということです。キリストが蘇られて、そして今、御座につかれて栄光と誉れの冠を受けておられます。そして御座から皆さん一人一人に霊的な祝福、すべての祝福を注いでくださっています。ですから信仰生活というのは、神様がすべての霊的な祝福を私たちが受けて今日も味わうことです。それで、ローマ人への手紙の8章の御言葉が与えられましたけれども、イエス様が勝利したということは、キリストにあって皆さん一人一人も勝利するという約束です。これを自分に与えられた契約だと、そのように信じたならば、どのようなことが起こったとしても皆さんには問題はないということです。それがパウロの告白でもありました。パウロは何も問題がないから私は圧倒的な勝利者となったと、そのように告白したのではありません。様々な問題の中にパウロは直面していました。先ほどのローマ人への手紙の本文にありますように、これでもかこれでもかというような苦しみの中にパウロは置かれていましたけれども、たとえそうであったとしても、私を愛してくださっているその神の愛の中で私は勝利するという告白でした。それは皆さんも 神様の愛の中に今自分は包まれているということ、そのことが信じられるならば、それは神様の愛ですから、その愛の中には何の恐れや不安や心配はありません。全く愛は恐れを締め出すとありますように、不安、心配、恐れというものが私たちの中にあるという、その状態は、やはり私たちがまだ不信仰の中にとどまっているという状態ですから、神様の愛の中に自分が入ったというその状態は、もう恐れが完全に締め出されているという状態です。ですから何が来たとしても私には、また皆さんには問題がないということです。それでイエス様はキリスト。この信仰に私たちはとどまっているならば、サタンに勝利するというだけではなく、また罪に勝利するというだけでもなく、ハデスに勝利するというだけでもなく、この世に勝利する、そのようなものとなります。で、キリスト者の勝利というものは、世の中から見たならば、それは勝利には見えないものです。世の中の人から見たら、あるいは敗北に見えるかもしれません。イエス様も十字架で殺されました。あ、敗北した。ステパノもまた人々に石を投げつけられて死んでいきました。ステパノもまた敗北した。それが世の中の人たちの見方です。しかし、神様の前ではそうではありません。生徒の死は神の前には取ったと言ってあります。それは神様の前に受け入れられるものであり、そしてそれはこの世に勝利したという証です。それでまず第一番目に、イエス様がキリストであるということは、神が私の味方であるということです。で、これほど、あるいはこれ以上に強力なというか心強い保証というのはどこにもありません。私たちが信仰生活を送っている中で、時々敵がいると思います。で、その敵はよく見ると人間だと、そのように思って信仰生活を送っている人もいます。エペソ人への手紙の6章の12節にありますように、私たちの敵は血肉ではありません。つまり人間ではありません。しかし、あの人が私の敵だと考えているクリスチャンもいます。結局、そのように悪魔に騙されていると、そのクリスチャンは天国には行けるでしょうけれども、しかし地上の生涯はある意味敗北者のような惨めな状態で信仰生活を送らなければなりません。本当の敵は何でしょうか？それは悪魔です。第一ペテロの5章の8節。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。それは今も同じです。今も私たちを不信仰にさせようと、講談から御言葉が語られても、あ、それは私には信じられないという、その不信仰な考えをもたらすのがこの敵である悪魔です。そして不信仰にさせるというだけではなくて、人間関係を壊し、そして教会を破壊する。それが悪魔の仕業です。教会が壊されるということは、イエス様はキリストですというこの信仰を持っていたとしても、あ、私はこの教会から離れて分裂しよう、分派しようと。悪魔の働きっていうのはそのように、教会を分かれさせて、そしてワンネス、一つになれないようにさせる。それが悪魔の仕業です。そして人間の 最後の敵があります。それが死です。第一コリント人への手紙の15章の26節。このところに最後の敵である死も滅ぼされますとあります。私たちにはこの悪魔に勝つ力もないだけではなく、自分に対するこの死というものに勝つ力がありません。それで神様がキリストを使わせてくださって、キリストの死によって私たちをこの死の支配から勝利してくださるという約束です。キリストがご自分の体を罪の生贄として十字架の上に捧げられた、その死によって悪魔という死の力を持つ者は滅ぼされましたし、またキリストがご自分の肉体を引き裂いて神様の前に出る、死聖所に入る道を開いてくださったことによって、ハデスの門も砕かれました。そして神様の言葉が私たちの中に入ってくる道が開かれました。それはその人の中に神の言葉が入ったということは、死に対して勝利したということです。なぜならばその人の中には永遠の命が与えられているからです。神様はご自分の一人子をこの世に使わせてくださって、その一人子によって私たちに命を与えてくださいました。その命を皆さんが持っているということは、もう死に対して敗北するということはないということです。それが神様は私の味方という意味です。詩編の御言葉によると、詩編の18編の3節、このところで神は我が櫓、我が盾とあります。そして私が主を呼び求めると主は私を敵から救われるとあります。神の子供が主よ助けてくださいとそのように呼んだならば、主は神の子供たちを敵から救ってくださるという約束ですから、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。人間でさえも、悪魔でさえも、また悪霊でさえも、神の子供たちに敵対することは絶対にできない。これがローマ人への手紙の8章の一つの約束です。二つ目には、すべての恵みです。で、神様は、父なる神様ですから、父なる神様は、ご自分の御子を死に渡されました。で、神様にとって一番の愛の対象はご自分の一人子です。その一人子を死に渡されたということは、人間の関係に考えると、アブラハムであるお父さんが子供であるイサクを死に渡されたということと同じことです。もちろん神様と人間の違いはありますけれども、神様はアブラハムが愛する一人の子供、イサクを死に渡したときに、あなたは私を恐れていることが分かったと、神様がそのように告白されました。つまり、アブラハムにとっては、愛するイサクというのは大事な存在ですけれども、しかし、神様は比べることはできないということです。神様に比べるならば、惜しむものは一つもないということです。ところが、あまり私たちが神様を知らない、あるいは神様を信じていないと、惜しむものがいっぱいできてしまいます。あなたの一人子を与えなさい、などと言われたら、もうそれができる神の子供たちはそんなに多くないかもしれません。自分の宝があります。これは惜しいと思うのがその人にとっての一番の宝です。神様がそのあなたの愛する それを私に捧げなさいと言われたならば、それだけは勘弁してくださいと、そのように本心では思う人もいるかもしれません。しかし神様はご自分の御子をさえ惜しむことなく与えられた。ここに愛があるのですと聖書に書かれています。神様の愛はここに表されましたから、本当にそのことがわかると、御子を与えてくださる。神様はもうすでに皆さんに御子を与えてくださいました。どのように与えてくださったのでしょうか。あなた方の中におられるキリスト。これは世々にわたって長い間隠されている奥義ですけれども、しかしその奥義の啓示が与えられたその人にとっては、御子は自分の中におられる。これが御子が与えられたということです。本来ならばもうそれだけで十分ですけれども、御子と一緒にすべてのものを恵んでくださらないことがあるでしょうか。で、すべてのものというと大体の人はお金が欲しいとか、あるいは病気であったら癒されたいとか、あるいは仕事をしているならばもっと成功して良いポジションにつきたいとか、いろいろな動機というものを持っているでしょう。もちろんそれが悪いというそういう意味ではありません。神様はそのようなものを祈りの答えとして与えてくださいますから、ああ私たちは本当に神様が祈りに応えてくださって、これを与えてくださったと、それがある意味クリスチャンのキリスト者の証になります。多くのキリスト者が神様が与えてくださったその良いものを証しします。しかし父なる神様は人間に対して子供に対して良いものをくださらないことがあるでしょうか。神様が本当に与えたいと思うものは、もう一人の助け主である聖霊が内住してくださっているだけではなく、聖霊に私たちが導かれるように、聖霊に導かれるということは、私たちの中に聖霊の導きに邪魔をする肉の働きが取り除かれるために、聖霊の満たしを与えてくださる。それが神様が子供たちに与えたい最も良いものですから、求める者たちに聖霊をくださらないことがあるでしょうか。聖霊に満たされるということが子供たちに対する神様が与えたいと思っていることです。それが父の約束されたものです。父が約束されたものを受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。それは恵みの御座に出ようではありませんかと。ヘブル人への手紙の4章の16節です。恵みを受けるために大胆に恵みの御座に出ようではありませんか。いろんな困難な状況、苦しい状況に置かれたときに、今私はここにいますけれども、今恵みの御座に出ています。今このところで折にかなう助けとなる恵みを与えてください。どれほど私たちはこの祈りが必要ではないでしょうか。あまり問題とか苦しみに直面していない人はこのようにはなかなか祈れないかもしれません。しかし毎日迫害ですか、患難ですか、苦しみですか、剣ですか、そのような状況の中に置かれている人は、もうこのところに行かなければもうどうにもならないというような状況の中に置かれていますから、もう絶えず恵みの御座に出なければなりません。すると御子を死に渡された方は、その神の子供が求めている今その人に必要としている十分な恵みを与えてくださいます。それをパウロは御座で発見しました。イエス様がその求めたパウロに対して、私の恵みはあなたに十分であると、そのようにおっしゃいました。御座に出たその人は、御座からイエス様が語ってくださる その御声が聞こえるようになります。それが、キリストの取りなしです。で、キリストが今も御座について、私たちのために取りなしていてくださいます。その父なる神の前に、訴えるものがいます。訴えるものとは誰でしょうか？それは、私たちの敵である悪魔です。ヨブ記の一章の11節。繰り返し、ここだけでなく、悪魔は神様の前に出て、そして神の子供たちに対して訴えます。神様、この神の子供から、この神の子供が愛している財産を売ってください。この神の子供が愛している子供たちを売ってください。この神の子供が愛している健康を売ってください。神様はこの悪魔の訴えに対して許可を与えます。よろしい、そうしなさい。しかし、命を取ってはならない。神様の子供の命は神様の主権の中に置かれていますから、悪魔は手を出すことができません。しかし、敵である悪魔に支配されている。悪魔の子供たちは悪魔という死の力を持つ者に支配されていますから、突然、自分の死がいつ来るのか、どのように来るのか分かりませんから、恐れて過ごさなければなりません。死という恐怖の中に縛られて過ごしています。しかし神の子供たちは、あ、これは神様が悪魔に対して許可したからこういうことが許されているんだということを理解していますから、あ、それは何らかの神様のご計画があるんだ。その神様のご計画は、ヨブにとっては心の目が開くことでした。今まで心の目が曇って霊的な世界が見えなかった。そのようなヨブの心の目が開いて、あ、今までは私は知識で神様のことを知っていましたけれども、しかし今はこの目で見ました。それから二つ目は、罪に定めるものは誰ですか？と。誰が罪に定めるのでしょうか？それは、律法です。第一コリント人への手紙の15章56節。律法が皆さん一人一人に当てはめられてしまったならば、もう私は罪に定められる以外にないということがわかります。どれほど偶像礼拝をしてきたのでしょうか。どれほど人間関係において人々に対して悪いことをしてきたのでしょうか。実際に行為だけではなく心の中で、またその言葉においてどれほど罪深いものだったのでしょうか。たとえそうであったとしてもということです。第一のアダムはこの罪の中に死んで、罪と死の原理を子孫である私たちに受け継がせてしまいましたけれども、最後のアダムが来られて、そしてこの罪の問題に対して、私は完了したと。すべての問題を十字架の上で終わらせてくださいました。律法を廃棄するためではなく、律法を成就するために来られたとおっしゃいました。そのキリストが十字架で血を流して死んでくださった。その死によって、その血によって、皆さんのすべての罪は許されていますから、ローマ人への手紙の8章の一節。キリストイエスにあるものは、決して罪に定められることはありませんという、この御言葉が皆さんに成就しています。ですから、私たちは神様の前に出たときに、罪に定められて、ハデスの門から永遠の火の池に下るということはもうなくなってしまいました。 それだけ思ったとしても、どれほど感謝のことでしょうか。で、最後に、キリストは、御座で、取りなしをしてくださっています。父なる神様の前に、弁護者であるキリストが、取りなしてくださっています。このキリストの取りなしの祈りは、ローマ書の8章の28節。神を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召されたすべての人のために、益となることを知っていますとあります。で、神様が益としてくださるということは、私の願い通り、私の祈り通りになるという、そういう意味ではありません。時々多くのクリスチャンが自分の祈った通りにならないので、誤解して、あ、私は見捨てられたと、そういうふうに失望落胆している子供たちもいますけれども、私たちの思った通りになること、願った通りになることが益になるとは限らないからです。ある場合には神様は御使いを使わせてくださって、事故や災いから救ってくださって、あ、益としてくださったと思う人もいますし、先ほど言いましたように、経済の必要があるときに、キリストにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方のすべての必要が満たされたときに、あ、益としてくださったと思う人もいますし、また、病にかよかっている人が、その病が癒されたことによって益となり、悪霊に支配されていた人が悪霊から解放されたことで益にしてくださった。そのように思う人もいます。またある場合は、自分は伝道、宣教したいけれども、全然弱くて力がない。しかし神様が聖霊に満たして力を与えてくださった。本当に私にとって益となった、と。そのように思う人もいるでしょうし。またパウロのように、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。というように、生きるにしても死ぬにしても、この私の身によって、キリストの素晴らしさが崇められることさえなされるならば、それはどちらでも構わない。それは神様の主権にすべて任せるという、そのような人たちもいます。ですから神様が神の子供たちのためにどのように益にしてくださるのか、その方法は誰にもわかりません。わかりませんけれども、しかし、神様は私たちを愛してくださっているという意味は、神は善であってとあります。その意味は、良くしてくださるということです。神の子供たちのためには、ご自分の御子をさえも死に渡された方ですから、その愛の中で神の子供たちに対して、善になるようにしてくださる。それが神様の約束です。それでそのことを知った魂は必ずこう告白します。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主が良くしてくださったこと。悪魔の子供から、罪の支配から、ハデスの門から私たちを救ってくださって、よくしてくださる始まりがありました。その救われた日から今日まで契約の旅程を歩んできました。その都度その都度皆さんが祈りに応えられたと思うこともあり、また答えとは違う益となることを神様はしてくださったと思うことがあるかもしれません。これまでの契約の旅程を振り返ってみたときに、本当にそのように自分の願った通り ではないけれども、しかし神様が私に良くしてくださったということが信じられるときに、本当に全てのことを働かせて良くしてくださることを知っているのですというパウロの告白と同じ告白が皆さんの魂から出るようになります。主はあなたの全ての咎を許し、あなたの全ての病を癒し、あなたを穴から贖い、そして あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。このようにして勝利するキリスト者というタイトルですけれども、どのように勝利をするのかという、その勝利は人から見る勝利ではなく、自分の中にこれは確信することができる勝利です。本当に神が私の味方であって、これまで私と共に歩んできてくださった、そして私のすべての恵みを十分に与えてくださった、そして私のために御座において取りなしてくださって、今も私が危険な状態にもしいたならば、イエス様は御座で立ち上がってくださって、その祈りを捧げてくださっている。その世界が見えるようになりますから、何があったとしても神の子供には問題がないということです。イエス様はキリスト、すべての問題の解決者です。この契約を握る皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父の神様、恵みを感謝をいたします。今日も御座の祝福とインマヌエルの祝福をもって、神の子供たちの契約の旅程を導いてくださる主に、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。今日も主が最高の栄光を受ける一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。